聖書をお読みします。マタイの福音書24章1節から14節。イエスが宮を出て行かれると、弟子たちが近寄ってきて、イエスに向かって宮の建物を指し示した。するとイエスは弟子たちに言われた。あなた方はこれらのものすべてを見ているのですか？まことにあなた方に言います。ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください。いつそのようなことが起こるのですか？あなたが来られ世が終わる時の印はどのようなものですか？そこでイエスは彼らに答えられた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わします。また、戦争や戦争の噂を聞くことになりますが、気をつけてうろたえないようにしなさい。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢饉と地震が起こります。しかし、これらはすべて生みの苦しみの始まりなのです。その時、人々はあなた方を苦しみに合わせ殺します。また、私の名のために、あなた方はすべての国の人々に憎まれます。その時、多くの人がつまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が大勢現れて多くの人を惑わします。不法がはびこるので多くの人の愛が冷えます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ます。お祈りいたします。聖なるご慈愛の神様、今日も誠の神であるあなたを仰いで礼拝を捧げられる幸いを感謝いたします。御前に祈ってきました新型コロナウイルスの件も、先週は関西の3つの府と県において緊急事態宣言が解除となり、残るは東京を含む5つの都道県となりました。東京もこれまでの経過から考えられないほどに新規感染者数が減少し、あと少しのところまで来ました。お導きを感謝をいたします。なお御手を置いてくださり、無事収束に至ることができますように。そしてどうか中断されている街道に集っての礼拝、共に集まって毎週捧げることができる恵みへとお導きくださいますように。今後どのように導かれるか、まだわからないところが多くありますが、さまざまな活動を再開するにあたっても知恵が必要だと思います。適切な判断をすることができますように、どうぞ私たちを助けてください。自らが感染せず、また感染を周りに広げることなく、普段の活動を取り戻すことができますように。自らに注意し、また他者に配慮し、このことにおいても愛の実践を適切に行っていく生き物たちでありますように顧みてください。今後第2波、第3波、あるいは秋から冬にかけての襲来に備えて、いろいろ準備が必要であることも言われています。それぞれの分野で責任を負って働いてくださっている方々を助け、あなたが用いてください。またその働きに報いてください。また子どもたちの生活にも大きな変化があると思います。その心と体をお守りくださり、どうぞ健全に成長することができますように。 また経済的に困難な状態にある方々を顧みてくださり、必要な助けを与えてくださいますように。今この時も病院のベッドの上におられる兄弟姉妹方を覚えます。お見舞いもできない状況にある方々がほとんどと思います。主が共にいて慰めてくださり、また癒しをお与えください。また心配でありましょう。ご家族もあなたがお支えくださいますように。今日もそれぞれのご家庭で兄弟姉妹方が礼拝を捧げておられることと思います。その礼拝の時、またこれからの御言葉のひとときを御霊なる神様が祝福してください。ひとときを御手に委ねて、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様はこの24章でエルサレムの宮を出て行かれます。前回見ましたように23章39節をもってイエス様の公の場における宣教は終わりました。この後に記されるのはプライベートな場での弟子たちへの教えです。そのことが24章25章と記されます。そしてその後26章は逮捕、27章はいよいよ十字架へと進んでいくことになります。さてイエス様は前回エルサレムへの裁きについて語られました。23章37節でエルサレム、エルサレムと嘆かれ、38節で見よ、お前たちの家は荒れ果てたまま見捨てられると言われました。これは直接的にはエルサレム神殿の崩壊を意味しました。これを受けて今日の箇所で弟子たちがイエス様に宮の建物を指し示したのだと思われます。並行記事のマルコの福音書13章1節には弟子たちがこのように言ったと書かれています。先生、ご覧ください、なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。彼らはエルサレム神殿崩壊を意味するイエス様の言葉を聞きましたが、それは彼らにとってとても信じられないことでした。このように立派で、このように壮麗なエルサレムの宮が崩され、荒廃させられるということなど、本当にあり得るのだろうか。そこで彼らは、この建物はなんと素晴らしいことでしょうか、とイエス様に語ったのだと思います。何らかの意味でのイエス様のこれに対する同意、あるいは肯定的な答えを期待して。ところがイエス様の答えは違いました。原文では2節の最初にしかしという言葉があります。それを入れる方が文意がよく通ると思います。弟子たちの期待に反して2節はしかしイエスは弟子たちに言われたと記しているわけです。イエス様はそこで、あなた方はこれらのものすべてを見ているのですかと言われ、ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありませんと言われました。しかも誠にあなた方に言いますと、重大な真理を語る際に使ってきたフレーズを用いてです。ですからエルサレム神殿が滅ぶことは確実なのです。しかもそれは完全に崩されると言われます。衝撃的な言葉であります。そこで弟子たちがさらに問うた内容が3節にあります。彼らは密かに身元に来て言いました。お話しください、いつそのようなことが起こるのですか。あなたが来られ世が終わる時の印はどのようなものですか。ここからわかることは、弟子たちはエルサレム神殿崩壊とこの世の終わり、またイエス様の来臨は密接につながっていると理解していたことです。 彼らにとって神の臨在の象徴であるエルサレム神殿の崩壊は信じられないことでした。しかしもしそのことが起こるなら、それはこの世の終わりとセットであるに違いない。そしてこの世の終わりとは、単に今ある世界が滅亡して全部がなくなるという意味ではなくて、今のこの世界の在り方が裁かれて、それに代わって神の御心に全くかなう新しい世界が始まることです。そしてその新しい世界の誠の王としてイエス様が来るということです。一体それはいつ起こることなのでしょうか。またその前兆はどのようなものなのでしょうか。そのように彼らは問いました。これに対してイエス様が答えられたのが、これから見る24章、25章です。オリーブ山に座って教えられた教えであるため、オリーブ山講話と呼ばれたりします。今日の箇所をこの後3つに分けて見ていきたいと思います。まず第一に見ていきたいことは、人に惑わされないように気をつけなさいというイエス様のお言葉です。5節に、私こそキリストだ、私こそ救世主だと主張する偽キリストが多く現れ、多くの人を惑わすこと。6節には、戦争や戦争の噂を聞くこと。7節前半にも、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がるといった国家間、民族間の対立や紛争が生じること。そして7節後半にはあちこちで飢饉や地震が起こることが述べられています。ともすると多くの人々はこのような現象を前にして世の終わりがいよいよ近いのではないかと慌てふためきやすい。今日の私たちもそうだと思います。東日本大震災をはじめとして、さまざまな自然災害が私たちの生活に影響を与えています。次は南海トラフか、首都直下かと恐れられています。また国家間の対立、緊張状態も経験しています。北朝鮮の弾道ミサイルが頻繁に発射され、Jアラートなる不気味な警報音を聞かされ、ミサイルが飛んできた時のためにどう備えるかという映像などを見せられて、世界は次の瞬間にどうなることかと不安に思った方も多いのではないでしょうか。そしてまさに今、私たちはコロナウイルス問題の渦中にあります。ようやく感染者数が減少してきましたが、数週間前は日ごとに感染者数が増え、全世界に蔓延し、世界中がパニックになりそうでした。しかしイエス様はここで、人に惑わされないように気をつけなさいと言っています。気をつけてうろたえないようにしなさいと。そして6節で、まだ終わりではありませんとはっきりおっしゃっています。つまり、今触れてきたような事柄は、この世の終わりの直前の印ではないと言っています。こういったことは必ず起こることであって、まだ終わりが来たのではないのであると。ここに示されていることは何でしょうか。それは、神がすべてを御手に収めてコントロールしておられるということですね。悪いことが次々に起こると、私たちは得体の知れない悪の力に世界はコントロールされてしまっているのではないか。もう手に負えない状態になっていて、さらに絶望的な状態に連れて行かれるだけではないか、と恐れます。しかし、そうではないのです。ここに示されていることは、神が一切を支配しておられるということです。神は全部を分かっておられます。神は慌てておられません。この視点を持つとき、私たちはうろたえることから守られるのです。イエス様は、 そういうことは必ず起こります、とここで言っていますが、なぜそうなのでしょうか。それは一言で言えば、この世界は神の前に罪を犯した世界だからです。この世界は本来神様が作られた良い世界でしたが、人間が罪を犯したため、その罪の呪いとして様々な苦しみや不調和が入ってきました。神との正しい関係に立ち返らない限り、この世はますます壊れていく方向に進みます。人間と人間との関係もそうですし、人間と自然との関係においてもそうです。これらは世の終わり直前の印ではありませんが、この世には当然起こること、そしてこれからますます起こることなのです。そんな中、8節に注目すべき表現があります。それは、これらはすべて生みの苦しみの始まりなのです、という言葉です。これはどういうことでしょう。これは、今は苦しい中にあるけれども、その先には希望があるということですね。赤ちゃんを出産する母親は、その出産の前に産みの苦しみというプロセスを通っていかなければなりません。しかし、行く先に新しい命の誕生という素晴らしい祝福が待っているので、それまでのプロセスを耐えるのです。私たちの行く先にある希望とは何でしょうか。それは、完全な神の救いの世界が来ることです。待ち望んだ救いの世界が完成することです。ですから、私たちは、人々が世の終わりが来たと言ってうろたえ、右往左往するとき、一緒になって恐れるのではないのです。私たちもなお同じ世界にあって苦しみ、また周りの方々と共に助け合い、平和に生きるように努めますが、それでも起こってくる様々な戦争、自然災害、偽キリストの出現などは、これらはより良い世界が来るための生みの苦しみの始まりとしての意味を持っています。私たちは逆にこのことのゆえに、先に置かれているものに高く目を上げて、希望を大きくする歩みをするようにと導かれています。二つ目のポイントとして見たいのは、9節から13節です。ここに、この時期はクリスチャンが試される期間であることが述べられています。9節には、人々から迫害されることが言われています。何かをしたからではなく、私の名のために、すなわちキリスト者であるために、ということです。この世はイエス様を十字架につけた世ですから、そんな世で私はキリストにつくと公言するなら、その世からの迫害を免れることはできない、ということを聖書は繰り返し述べています。それは世の終わりに向かってますます激しくなります。そんな困難の中で、十節に書いてあることが起こってきます。ここで言われているのは、基本的に主の弟子たちのことであると考えられます。人々から苦しめられ、憎まれる困難の中でつまずいて、信仰の道を行くことをやめる人が出てくるのです。また裏切る人が出てきます。困難を逃れるため、世や世の権力者の側についてクリスチャンを見捨てる人たちが出てくるというのです。さらに憎み合う状態が教会の中に生じると言われています。さらに11節に、偽預言者が大勢現れて多くの人を惑わすと。新約聖書には、実際に一世紀において多くの偽教師が出てきたことが記されていますし、歴史の中でも異端と呼ばれる教えはたくさん出てきました。同じキリスト教と言えるのかと思われるような様々な団体や活動も今日あります。そして12節に、不法がはびこるとあります。 すなわち神の律法教えを無視して生きる人たち、また多くの人の愛が冷えるとあります。これは世の中一般にも当てはまることかもしれませんが、特にここで焦点が当てられているのは主の弟子たちの間にということです。愛は前に22章34節から40節で見ましたように、一番重要な戒めです。ですから主に従う者たちのトレードマークとなるべきものです。ところが10節で見たように、困難の中で人々は互いに裏切り憎み合い、この大事な愛を捨てるようになる。兄弟姉妹であった者たちの間にも愛が冷えるという非常にショッキングなことが起こるのです。しかしそういう中で最後まで耐え忍ぶ人は救われると13節にあります。他の箇所と同様、ここにもはっきり示されている真理は、本物の信仰は最後まで耐え忍ぶ信仰であるということです。生涯保ち続ける信仰が本物での信仰であるということです。言い換えますと、一時的な信仰はダメであるということですね。そのことはあの種まきの例えからも明らかです。岩地にまかれた種、また茨の中にまかれた種、いずれも最初はある種の応答をして芽を出しましたが、やがて困難が訪れ、あるいはこの世に対する思い煩いによって、その信仰が窒息し枯れてしまいました。つまりそれは本当の信仰ではありませんでした。名目だけのクリスチャンであったということでした。今日の箇所で言われていることは、世の終わりに向かう困難な状況の中で主の弟子は振るわれるということです。表面的な人、名ばかりの人は困難の中で信仰を捨てる。周りのこの世に同調する方向へ進む。そういう中で最後まで耐え忍ぶ人こそ真の救いに預かる人なのです。この最後まで耐え忍ぶというのは、もちろん人間的な力で我慢するといったような意味ではありません。最後まで耐え忍ぶというのは、この文脈の言葉で言うならば、多くの人がつまずく中でもつまずかないこと、人々が裏切ったり憎み合ったりして愛が冷える中でも愛に生き続けることです。どうしたら私たちは愛に生き続けることができるのでしょうか。それは以前にも見ましたように、神様の愛に私たちがとどまることによってです。神様の愛を豊かに自らのうちに受けてこそ、私たち自身が愛に生きるということが初めて可能になります。ですから最後まで耐え忍ぶ歩みというものは、これは神様の力によって私たちにできることであるということになります。私たちは世の終わりに向かって自分自身に注意しなければなりません。周りにはがっかりする状況が起こってきます。愛が冷える状況が生じてきます。そういう中でも神様に真実につながり愛に生き続けること、そうする人が最後まで耐え忍ぶ人です。そしてその人が救われるのです。このことが私たちの課題であります。最後、三つ目のポイントとして注目したいのは14節です。ここまでどちらかというと否定的なことが多く語られてきた中で、この14節には肯定的なこと、より積極的なことが述べられています。これまで読んできた流れに従えば、世界にはだんだん 困難なことが多くなり、信仰者の生活にも残念な事態が生じて、信じる者たちの共同体はどんどん弱くなり、しぼんでいくだけのように思われたかもしれません。しかしそうではないということがここに言われています。このような迫害や困難のただ中で、御国のこの福音は全世界に述べ伝えられ、すべての民族に明かしされるとあります。このイエス様の言葉が語られた時、福音はまだユダヤ人に差し向けられているだけでしたが、それは間もなく全世界のあらゆる人々に向けられるようになるということをこの言葉は示しています。世の終わりに向かってこの世界の上には罪の影響と力とがますます大きく働き、あらゆるものを破壊する方向へと導いていきますが、一方では神が福音を全世界に差し出し、多くの人々がこれに聞くことができる機会を広く提供していかれる。神様がそう導かれるのです。そうしてすべての民族に明かしされてから終わりが来ると言われています。これは先に見た六節の表現と対照的だと思います。六節では戦争などが起こるが終わりはまだだと言われました。これが起こったらもう世の終わりではないかと人々が考えるものを取り上げて、いやそうではない、まだである、それらは世の終わりの印ではないとイエス様は言われました。それに対して14節ではこれがなされたら終わりが来ると言われています。つまり世の終わりを考えるなら、私たちが注目すべきはこの全世界への福音宣教、すべての民族への証であるということです。世の終わりと特別な関係を持っているのはこのことであるとここに言われているのです。しかしこれは世界宣教の進展具合を調べることによって、いつ終わりの日が来るか大体の予想がつけられるという意味ではありません。世界にどれくらいの民族があるかを調べて、まだ伝えられていない民族が残っているから主の再臨はまだしばらく来ないだろうとか、あるいはもうそろそろのようだと言えるということではありません。この新約聖書が書かれた当時、世界といえばそれはいわゆる地中海世界を指しました。パウロはローマ書で西の果てスペインまでの宣教を志している旨述べましたが、同時に同じローマ書の10章18節でキリストの言葉は世界の果てまで届いたとすでにそこで言っていました。また今日は当時に比べれば明らかに全世界的に福音が伝えられています。世界の宗教人口で一番多いのはキリスト教です。全世界が福音を聞いたと言える状況になっているかもしれません。でもまだ福音を聞いていない人たちがいるとある人たちは言います。確かにそうです。しかしこの14節は地上にいる全員が福音を聞くとは言っていませんし、また全ての人が信じるようになる、そういう現象が起こるとも言っていません。そういう意味で私たちが単純に人間の目でデータを取ることによって判断できることではないわけです。ただまだ終わりが来ていないということは、14節の課題が神のご計画においてまだ最終地点に到達していないということを示しているのは明らかです。私たちはこの御心を受け止めて取り組むのです。御国の福音が全世界に述べ伝えられ、すべての民族に明かしされるようにと。明かしとは神がキリストにおいてしてくださったことを証言することです。 神が一人子を遣わし、その方を私たちの身代わりに十字架につけてくださったこと、その方を神が与えてくださった救い主と信じてより頼むなら、私たちの罪は御前で全て許され、神に受け入れられ、神の子供とされ、永遠の命を得るものとされること、そのことを言葉とともに行いをもって証しするのです。神との生ける交わりに自分自身が生き、その愛に生きることによって証しするのです。この私たちの取り組みこそ、終わりの日と大いに関係することとここで言われているのです。神はこのことを十分に導かれて後、終わりを来たらせます。ですから、この御心を受け止めて、全世界への福音宣教に心と体を用いることこそ、今のこの時代を特徴づけるものとなるべきことではないでしょうか。またこのような生き方こそ、かの日に向かって大きな意味と意義を持つ生き方なのではないでしょうか。オリーブ山講話はなお続きます。今日の箇所で私たちは3つのことを学びました。1つは、世の終わりの印ではないかと人々がうろたえる状況の中でも私たちは慌てないということです。それらはまだ生みの苦しみの始まりにしか過ぎません。神はすべてのことの上に計画を持ち、力強い摂理の御手を持って今日も導いておられます。二つ目に、私たちの課題はこの困難を深める時代で恵みに生き続けることです。愛が冷える中、主との交わりを通して最後まで耐え忍ぶ歩みをすること。そして三つ目に、福音を伝える働きに参与することです。世界は暗いことが多くなる一方で、終わりを迎えるのではありません。神は福音が全世界に述べ伝えられ、すべての民族に明かしされてから、終わりの日を導かれます。神は今日もなお多くの人々が救いに入ることを御心として福音を差し出し、その恵みの御手を広げておられます。この神のお心を受け止め、神を礼拝賛美して、この神の働きのために自らの身を投じるものとされたいと思います。この神のご計画が十分に成し遂げられ、そのゴールに達してから終わりが来ます。この神の力強い約束に励まされて、神と心を一つにし、この素晴らしい働きのために祈り、仕え、また用いられていく幸いに歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。すべてを御手に収めておられます全能の神様、世の終わりに向かってどのように考え歩むべきかを教えてくださり感謝いたします。私たちの生活にもいろいろなことが起こります。その度にともすると心騒がせうろたえやすい私たちです。しかし慌ててはいけないと主は言われました。すべての上に目的と計画を持っているあなたに信頼して歩むようにと主は教えてくださいました。どうぞこの御言葉を受け止めて、正しい視座を持って日々を歩むものであらせてください。特に世の終わりは全世界への福音宣教と関連していることを主は教えてくださいました。御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ます。とどうぞこのことを受け止めて日々歩むものとならせてください。今なおこの世界を求めておられるあなたの関心を共有し、またその最終目標地点まで必ずあなたが導いてくださるということに励まされて、私たちのなすべき一つ一つに祈りつつ取り組んでいくことができますように、私たち一人一人を、また私たちの教会を励ましてください。 やがて来られる私たちの唯一の救い主、イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それでは祝祷いたします。私たちの救い主、イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、あなた方と共に、とこしえに、豊かにありますように。アーメン。